説教解放への招き、増田こと牧師です。
主の光のもとにこうして皆様とご一緒に礼拝に集められました。今ご一緒に賛美をいたしました。作られたものはという賛美歌は、アッシュジのフランチェスコという方が作詞をされた賛美歌であります。すべての自然の神が作られたものが神を賛美している、ハレルヤハレルヤという心に、また声に合わせて私たちも今朝ご一緒に賛美をするために集められました。皆様心から感謝をいたします。そしてそれは皆様お一人お一人がご自分の生活やさまざまな状況の中で、今日この時この日を礼拝する日として備えられたからだと思います。そのために予定を立てたり、用事を他の日に済ませたりして、この日を礼拝のために捧げられました。私たちは今日そのようにして礼拝する群れとしてご一緒に一つの共同体を形作っています。私たちは普段共同体というのは家族や一つの村や町のように土地や血縁で結ばれるものだと考えています。今日は違います。私たちは神に招かれ呼びかけられた、そのことに応えた、そのただ一つのことにおいて共同体になりました。群れになりました。神の家族になりました。自然とともにハレルヤと主を賛美するために集められました。今お互いに隣り合って座っている方、よくご存知の方もいらっしゃると思います。しかし今日初めて会った見ず知らずの人がお隣に座っておられるかもしれません。だから共同体や群れと言われてもピンとこない。いかがでしょう、お隣に座っていらっしゃる方、お名前がお分かりになる方とお座りになっていらっしゃいますか。いえ、私はほとんど誰の名前も分かりません。そうです、それでも私たちは今日一つの家族になっている。それが礼拝という時です。先週から旧約聖書によってご一緒にメッセージを分かち合ってきました。クリスマスまでの時期、聖書の中の人々、聖書を生きた人々がどのようにして救いを待ち望んできたのかを分かち合いたいと願っているからです。先週は創世記、聖書の一番最初の創世記から、そして今日は出エジプト記です。この時期私たちは人々がどのようなところから救い主を待ち望んできたのか、そのことに私たちの思いを寄せていきたいと思います。それは同時に現代を生きる私たちがどのような思いで救い主を迎えようとしているのかをご一緒に分かち合うということでもあると思います。先週はアブラハムという人の呼びかけを聞きました。今朝呼びかけられているのはモーセです。モーセはエジプトに生まれました。エジプトで生活していたヘブライ人の夫婦のもとに子供として生まれたのですけれども、当時エジプトの王ファラオはヘブライ人が増え広がっていくことに恐れを覚えて、幼児を殺すように、特に男の子は殺すようにと命令した。なぜ男の子を殺すのでしょうか。兵士になって敵対したときに相手方が脅威となるからです。モーセの両親は彼をナイル川に捨てよと言われたにもかかわらず、どうしても捨てることができず3ヶ月自分の手元に置いておきました。しかしもうそれを隠しきれなくなったときに編んだ籠をナイル川に流した。その編んだ籠に入れられた一人の男の子の赤ちゃんを見出したのがエジプトのファラオの娘でありました、王女でありました。そして彼はヘブライ人の子供でありましたけれども、エジプトの王女の子として育てられることになったのです。若い日にモーセはそういう自分自身の出自、 生まれ出てきた環境が影響したのかもしれませんけれども、ファラオの強制労働によって打たれているヘブライ人の人たちをどうしても救いたいという願いを強く持っていました。しかし若い日のその願いは叶えられなかった。もう一度モーセに、あなたは立って人々の前に出なさいと言われたのは彼が75歳の時だったと言われています。聖書と言いますのは、どうしてこの年齢を重ねて弱いを重ねてからあなたは出発しなさい、アブラハムもそうですね、モーセもそう、若い日にさまざまな失敗や挫折を重ねて、もう私の生活はここで安定すればいいんだ、もうこれで先が見えていると思っている人に、聖書の世界はあなたはここから出発しなさいと呼びかけられる。モーセもそうでした。モーセは神から呼びかけられました。先週お話しいたしましたアブラハムは、呼びかけられて旅立ったところからアブラハムの家族、民族が増え広がっていきました。しかしここでモーセが呼びかけられているのは、家族を増やしなさいという呼びかけではなかったんです。全く生活環境も違う。そしておそらくヘブライ人といっても一つの民族だったというよりも、エジプトで強制労働をさせられているというその同じ経験、辛さを味わっている人たちと一緒に民となりなさい、あなたも同じようにそこからエジプトから脱出する一人となりなさいと呼びかけられたのです。共同体を形作るといいますと、私たちは何か組織を作ることであるとか行事を計画することを考えるのですけれども、ここではそうではありませんでした。モーセに言われたのは、まずあなたはエジプトを出なさい、そしてあなたと同じように苦しんでいる一人一人にエジプトを出る気持ちを与えなさいということだった。気持ちを与えなさい。エジプトから出る、それはどういうことでしょうか。主はここで語っておられます。6章の5節です。私はまたエジプト人の奴隷となっているイスラエルの人々のうめき声を聞き、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエルの人々に言いなさい、私は主である。私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出し、奴隷の身分から救い出す。腕を伸ばし、大いなる審判によってあなたたちをあがなう。イスラエルの人々が知っていた主は叫びを聞かれる方でした。うめき声を聞かれる。旧約聖書のイスラエルの信仰、それは神は叫び声を聞いてくださる方だということなの。私たちの歴史がどれほど混沌に満ちていて、私たちの人生の歩みがどれほど暗さに満ちていても、その中で私たちが上げる叫び声は、遠く何か孤独に放たれてしまうのではなくて、神はその叫びを必ず聞いてくださる。それが聖書の信仰です。私たちにいつということがわからなくても、必ずその声に応えて歴史の中で働きかけてくださる。それが信頼の始まりです。エジプトを出ること、それは奴隷状態から出ることなんですね。人々はうめき声を上げています。過酷な労働のためです。過酷であるというだけではなくて、この労働は私に何の喜び もたらさない。仕事をしても厳しいだけ。私が仕事をすることで死んでもいいと為政者は思っている。その中で行っている労働。奴隷状態と言われているのは、そこに私がいないということです。私ではなく、名前を持つものではなく、ここでは番号なんです。それはちょうど第二次世界大戦の時に、やはりユダヤの人々が強制収容所の中で番号で振られていったよう、 それは私という名前を持つものではなく、番号。すべての自分の経験、人格、思い出、そういうものをすべて奪ってしまう。番号として私が呼ばれる。私というものがそこではなくなってしまう。37番なら37番。そして37番の人がいなくなったら、37番はまた補充される。名前を奪われたもの。名前を奪われるということは、人格を求められないということだと思います。そういう状況から脱する。そこから私は家去りたいという気持ちを、あなたはこの民の中に生まれさせるべきだ。モーセが言われたのはそういうことだと思います。ユダヤ人の思想家でマルチン・ブーバーという方がおられました。20世紀にさまざまな著作を世に出されたのですけれども、その中でも非常によく読まれたのが、1923年に出版された、我と汝、Ich und Du という書物でした。この中でブーバーは人間というのは二通りの関係の中で生きているというふうに言うんです。一つの関係は何か。我と汝、私とあなたという関係です。もう一つは、我とそれという関係。私たちは、私という一つの単独の世界で生きているわけではありません。関係の中で生きている。その関係は大きく分けると二つに分けられる。我と汝、私とあなたという関係と、私とそれという関係だ。そして、私たちが生きているその関係の中で、相手を根本的に利用しようとしているの。我とそれ。私というこのいろいろなことを考えたり気持ちを持っていたり人格を持っているそういう存在ではなくて、ただ利用すればいい。番号のついたものとして利用すればいい。それが我とそれの関係。我と汝という私とあなたという関係は、単に経験的に相手を知っているだけではなくて、あなたのことを受け止め、受容し、一緒に生きていこうとする関係です。そして、ブーバーは、どちらが人間にとって最初、一番元になる経験かといえば、我と汝だと言ったんです。私とあなたです。これは、私たちが生まれ出てきたときに、私というのは、そこに母や、あるいは私たちを支え、導いてくれている人との一番元になる関係の中で育っている。我と汝という関係です。ブーバーは、人間はそれなくして生きることはできない。しかしそれのみで生きるものは真の人間ではないと言っています。私たちは必ず私とあなたというそういう関わりの中で生きています。同時に私とそれというそういう関わりも持ちながら社会の中で生きている。つまりそれは名前を呼び合う関係ということだと思います。私とあなたというのは私の名前を知ってくれている番号ではないんです。エジプトという状況、この中で言われている象徴的なことは、私たちが自分が名前を持っていて、経験を持っていて、気持ちを持っているっていうことを相手にしてくれる人がいない。そういう中で生きていた人々がいたということです。使い捨てられる。壊れれば取り替えが効く、そういう道具に過ぎない。そういう扱いをされていた。そのことにあなたはおかしいと気づきなさい。本当はそうではないはずだ。あなたはあなたと名前を呼びかけられる存在であるはずだ。出エジプト記は私たちの持っております聖書では、出エジプト記、エジプトから出る記と書いてありますね。英語ではエクソダス、脱出っていう意味なんですけど、ヘブライ語聖書でこの聖書の名前は、紛らわしいんです。名前というんです。はい、この書物は名前という表題なんです。本来 だから本当は私は名前がある人間なんだ、そのことにあなたは気づいていきなさい。エジプトを出るということはどういうことかっていうと、名前を持っているそういう人間としてあなたは生きていくことができるんだ。イスラエルの人々はモーセからそう言われたときに、しかしそのことに耳を傾けてそこから脱出しようという意欲がなかったんです。どうしてでしょう。私たちはしばしば思います。ひどい状況の中に置かれているものこそそこから出るように働きかけるべきだ、連帯すべきなのではないか。しかしシモーヌ・ウェイユというフランスの女性の思想家が工場労働での経験を自分で書いているのですけれども、人はあまりにも過酷な環境の中に置かれると考えることをやめてしまう、いえ考えることができなくなってしまう。ひどい虐待を受けているとき、本当はそこから逃げることを考えるべきだと人は言う。でもそうではない。あまりにひどい環境に置かれて虐待を受けたり過酷な労働を強いられているとき、私たちは考えることさえ奪われてしまうんですね。もしかするとそうたくまれていたら私たちはどのようなことになるんでしょう。考えない人間の集団の方がむしろいいと思われていたら、異性者によってそういう状況がここにはあったと言われているのです。どうしてそこから抜け出さなかったの。いいえ、そのことを考えることもできなかった。まるで重力に押しひしがれていくように。だからこそモーセ、主はモーセに使命を与えます。一人一人にここから出ていくということの意欲を持たせなさいということではなくて、ファラオとあなたが対峙しなさいということなんです。一人一人にうなだれている人にその責めを負わせるのではなくて、その状況を作り出している為政者に対してあなたは働きかけるべきだ。それがここで主に問われたことです。この時にモーセが言ったこと、私時々思い出すんです。モーセはこう言っています。ご覧の通り、イスラエルの人々でさえ私に聞こうとしないのに、どうしてファラオが唇に割礼のない私の言うことを聞くでしょうか。唇に割礼がない、割礼と言いますのはユダヤ人である印としてユダヤ人男子が生まれた時に受けるそういう手術なんです。唇に割礼がないということは、生まれながらにして約束されたものがない、簡単に言い換えると口下手だということなんです。意外ですね。この出エジプトを導いたモーセは唇に割礼がない、つまり生まれながらにして、もう75歳なんですよ彼は。生まれながらにして私は口下手です、その能力はない、私の言うことに耳を傾けれないイスラエルの民がいるのに、なぜエジプトの為政者であるファラオが私のそんなとつとつとした言葉に耳を傾けるなんてことが起こりうるだろうか。そんなことはとっても起こりはずがない。それがここで彼の言わんとしたことでした。しかし神は、いやいや、それでもお前は語れるだろうとはおっしゃらなかったんですね。なんとおっしゃったか、おそらく唇に割礼があったであろう、つまり雄弁だったお兄さんのアロンに使命を与えたんです。あなたが語ろうとすることは兄のアロンが伝える、だからあなたは自分が雄弁になろうとしなくていい、あなたの持っているもので、あなたに与えられた使命で、それを人に伝える、そのことのためにあなたは立てられていく、あなたの雄弁で人に聞かせるわけではない、そういうふうに主は語られました。私たちも今のこの社会の中で、ものを言うことを考えることをもうできなくなっている、そういう一人一人がおられるかもしれません。会社の中で、あるいは原発の事故によって故郷を奪われた方々の中には、自分たちは利用されただけなのかというふうに思っておられる方もおられるかもしれない。あるいは私たち自身が自分も名前を呼ばれたものであるということを忘れかけているかもしれません。 そういう中で私たちは今朝互いが名前を呼び合う関係として、もしお帰りになるときにお隣に座っていらっしゃる方、ご存じない方でした一言お名前は何ておっしゃいますか、尋ねてください。今日私たちは初めて会ったかもしれません。でも神に名前を呼びかけられたものとして集められた、そして私たちは今日から始まる日、何を大切にして生きていこうか、神が呼びかけられたその中で私も神に呼びかけられている一人として、私の生活の場でそのことを大切にして生きていこう。私の人格、神様が与えてくださっているかけがえのない関わり、その中であなたの命を選ぶということを具体的に表していこう。そのような中に私たち一人一人は招かれているのではないでしょうか。六節に腕を伸ばしと書かれています。神様はどういう方でしょう。腕を伸ばしてくださる方です。私たちの困難な状況の中に腕を伸ばしてくださる方です。その腕、ずいぶん長い長い腕ですね。その腕は私たちのただ中にイエス・キリストとなって表されました。私たちのただ中に歩まれた方として表されています。神は呼びかける者として私たちを導いてくださいます。それは私が私であるということを回復する歩みです。神に愛されている者であるということを回復する歩みです。低くされているものがその尊厳を、私が尊いものであるということを回復する、それが願いだと思います。主はそのような道筋を私たちに与えてくださいました。礼拝でまた神に呼びかけられている一人として、私たちはここから派遣され、それぞれの場に使わされていきたいと思います。命の方向へ向かっていきます。自分を殺すこと、死の方向へではなく、命の方向へ向かって神がご一緒に進んでくださっている、そのことに私たち一人一人が心と体を開かれていきたいと思います。このひととき、ひととき、秋の美しい朝、皆様とご一緒にかけがえのない時間を共に過ごすことができましたことを心から感謝をいたします。そしてまた私たちの命をご一緒に分かち合いながら、この時を過ごさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたはすべての道において私たちを導いていてくださいます。そしてその道を栄光をもって仕上げてくださいます。私たちは祈り願います。私たちが歩みをし、心の決断をし、考え、隣人と交わり、自分自身を生かそうとするとき、私たちを正しい道へ導いてください。間違った決断をしたとき、断念しなければならないときにも、新しく歩み出す勇気を与えてください。社会の中で政治を司る人々に、自らの利益のみならず多くの諸民族と共に歩むための決断を与えてください。私たちの目を開き、今見えている豊かさではなく、主が与えてくださる天と地における豊かな富を見させてください。心からの感謝を捧げることができますように、手を広げてそれを分かち合うことができますように、あなたの栄光をハレルヤと賛美することができますように、その道筋をあなたが導いてください。そしてあなたの栄光でその道を仕上げてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。